玉手箱を開けると飛び出してきたのは、芥川龍之介の作品、蜘蛛の糸のお話です。私がこの作品を知ったのは幼かった頃のこと。カルタにこの作品のタイトルと絵があって、幼心に随分気味の悪い話だと思い込んでしまいました。この作品は1918年児童向け文芸誌赤い鳥の創刊号に発表されました。時代を超えて子供でも大人でも楽しめる奥の深い話です。お話は極楽の蓮池の場面から始まります。朝、池の淵をぶらぶら歩いていたお釈迦様、やがて蓮の葉の間からふと下の地獄の様子を見ますと、神田という男が他の罪人と一緒にうごめいている姿が目に留まります。神田は生前いろいろ悪事を働いた大泥棒ですが、一つだけ良いことをしています。小さな蜘蛛を踏み殺そうとした時、急に思い返してその蜘蛛を殺さずに助けてやったのです。お釈迦様はこの男を地獄から救い出してやろうと考え、極楽の蜘蛛の糸をそっと手に取り、神田のところへ下ろします。では続きを原文で読んでみましょう。神田はこれを見ると思わず手を打って喜びました。この糸にすがりついてどこまでも登っていけば、きっと地獄から抜け出せるのに相違ございません。いや、うまくいくと極楽へ入ることさえもできましょう。そうすればもう針の山へ追い上げられることもなくなれば、血の池に沈められることもあるはずはございません。こう思いましたから、神田は早速その蜘蛛の糸を両手でしっかりとつかみながら、一生懸命に上へ上へと手繰り登り始めました。元より大泥棒のことでございますから、こういうことには昔から慣れきっているのでございます。しかし地獄と極楽との間は何万里となくございますから、いくら焦ってみたところで容易に上へは出られません。ややしばらく登るうちに、とうとう神田もくたびれて、もうひとたぐりも上の方へは登れなくなってしまいました。そこで仕方がございませんから、まず一休み休むつもりで糸の中途にぶら下がりながら、はるかに目の下を見下ろしました。すると一生懸命に登った甲斐があって、さっきまで自分がいた血の池は今ではもう闇の底にいつの間にか隠れております。それからあのぼんやり光っている恐ろしい針の山も足の下になってしまいました。この分で登っていけば、地獄から抜け出すのも存外わけがないかもしれません。神田は両手を蜘蛛の糸に絡みながら、ここへ来てから何年にも出したことのない声で、しめた、しめた、と笑いました。ところが、ふと気がつきますと、蜘蛛の糸の下の方には、数限りもない罪人たちが、自分の登った跡をつけて、まるでアリの行列のように、やはり上へ上へ一心によじ登ってくるではございませんか。神田はこれを見ると驚いたのと恐ろしいのとで、しばらくはただバカのように大きな口を開いたまま目ばかり動かしておりました。自分一人でさえ切れそうなこの細い蜘蛛の糸が、どうしてあれだけの人数の重みに耐えることができましょう。もし万一途中で切れたといたしましたら、せっかくここへまで登ってきたこの肝心な自分までも、元の地獄へ逆落としに落ちてしまわなければなりません。そんなことがあったら大変でございます。がそういう中にも罪人たちは何百となく何千となく、真っ暗な血の池の底からうようよと這い上がって、 細く光っている雲の糸を一列になりながらせっせと登ってまいります。今のうちにどうかしなければ糸は真ん中から二つに切れて落ちてしまうのに違いありません。そこで神田は大きな声を出して、
こら罪人ども、
この蜘蛛の糸は俺のものだぞ。お前たちは一体誰に聞いて登ってきた。
降りろ降りろ
とわめきました。その途端でございます、今まで何ともなかった蜘蛛の糸が急に神田のぶら下がっているところからプツリと音を立てて切れました。ですから神田もたまりません。あっという間もなく風を切って駒のようにくるくる回りながら、みるみるうちに闇の底へ真っ逆さまに落ちてしまいました。あとにはただ極楽の雲の糸がキラキラと細く光りながら、月も星もない空の中途に短く垂れているばかりでございます。このあとお釈迦様は極楽の蓮池の淵に立って悲しそうな顔をしながらまた歩き始めます。極楽の蓮の花からは何とも言えない良い匂いがあふれています。極楽ももう昼に近くなったのでしょう。誰の心の中にもある優しさ、そして弱さ、自分自身の心のありようを見透かされ問いかけられているような気がします。今日の花本ひろ子の言葉の玉手箱は芥川龍之介、蜘蛛の糸を紹介しました。図書館や町の本屋さん、あるいは本棚の中にあるあなたの言葉の玉手箱を開いてみませんか。